本屋さん情報。情報今回は、あずさわかなめの作品2作です。はじめは、あずさわかなめ著、新人物往来者発行、おなごにこそあれ、次郎法師。再来年の NHK の大河ドラマは、女城主、直虎、安政の大獄や桜田門外の変でおなじみ、幕府大老、井伊直弼の縁素の物語です。著者のあずさわかなめさんは、静岡は磐田市見附の生まれ、平成6年、騎乗、喜ぶ娘と書きます。で、第18回歴史文学賞を受賞。多くの歴史小説を書いています。徳川四天王と言われた井伊氏は、そもそも西園、遠江の西部、静岡県の西で愛知県と接するあたりの飯の屋に勢力を張った黒人領主、地頭職で、上には大名、守護職がおり、当時は今川氏の支配を受けていました。その何代目かに、井伊次郎法師直虎という人物がいました。この方が主人公なのですが、なんと女性なんです。井伊氏、歴代の系図を見ていて、次郎法師直虎の名を見つけた時は、当然男性だろうと思ったのに、それが女性で、若くして出家した身でありながら、一族の命運を担って戦い抜いたという事実に教師をそそられたとのことです。今川、武田、織田、北条などの守護大名の力関係に翻弄される小領主の人情と苦難続きの生涯を送りますが、養子、虎松が徳川家康に仕え、一度は今川氏真、義元の子に配された井伊家を見事に再興させるのを見届けて安らかに世を去るのですが、波乱と激動の生涯を描いた作品です。遠州の戦国史や徳川信康親子の処分についての記述もあり、あまり知られていない姫街道等々を見、大河ドラマにどのように表現されるのか楽しみです。次は新潮社発行、捨ててこそ空也。徳葉丸、後の空也の母は、醍醐帝の跡宮の行為で、生家の身分は高くないが、帝の寵愛を受けた。ところが、同じ巫女なのに、親王宣言すらしてもらえないことに逆上し、我が子の片足をひっつかみ、高殿の縁から放り投げた。その時骨折した左肘は、ねじれたままで、まっすぐ伸ばせなくなってしまった。そんな徳葉丸は、宇田法皇主催の歌会からの帰りに、河原で捨てられたムクロを焼いている人々を見かける。その光景が目について離れなかった。祖父である法皇の影響もあり、寺での修行を始める。そこから空とは何かを追求して、次第に過酷な修行を行うようになる。すべては空。そのようなことを決して忘れぬために、空やと名乗ることにした。道理、善悪、知識、それらはすべて、我欲。往生を願う心も、悟りを求める心も、己を縛る修身、修身を捨て、己を切り捨ててこそ、空なり。生まれたのが、道真が奮死した年という共通点を持つ、平将門との出会いもある。将門は、自分は、道真の生まれ変わりだと信じていた。一方空也は、その年に生まれたがために帝に疎まれてしまったと思っていた。晩年の空也は、大般若経全600巻の書写という大事業を成し遂げる。そんな空也は、空を追い求めている自分が最後まで捨てられなかったものは、京都六原密寺にある空也上人の木像、胸に鐘を下げ、右手に朱木、左手に鹿の角を刺した杖、腰には鹿の皮の袋を下げるという、ちょっと珍しいいでたちです。口から出ているのは阿弥陀仏で、これは空也上人が念仏を唱えると、6体の阿弥陀仏が現れたという交渉をもとにそのように作られているのですが、鹿の角と鹿の袋にはいわれがあります。人の命は水面の泡に似て儚い。ほんの一時、この世に生き、影もなく消えていく。だが、 自分というちっぽけな存在が実は原始以来連綿と営まれ続けているこの自然と宇宙の中で生かされているのだと、宇宙の営みと一体なのだと気づけば、その一部分なのだと確信できれば、この一瞬の儚い命が実は永遠に生き続けるものだと思える。自我ではなくて命そのものになり、命を燃やし尽くすまで生きようと思える。捨てて生きる。捨ててこそ真の自分の命が生かされ、永遠の命を持つことができるのだ。以上、捨ててこそ空也。新潮社発行。おなごにこそあれ、次郎法師。新人物往来社発行。2冊はサピエ図書館にあります。